もっと身近に、もっと自由に、世界の旅を変えていく、HIS 上海の提供でお送りいたします。はい、さあ、まず最初のコーナーはゲストの方をお招きして、今回の地域の見どころを語っていただきます。今回は、鹿児島県の見どころについてお届けしたいと思います。今回のゲストは鹿児島県上海事務所上片平所長をお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛まずに言えてよかったです。
ありがとうございます。
すいません。
この名字かなり噛まれることが多いの
珍
で。
しいお名前ですよね、やっぱ
そう
り。
ですね。やっぱりもうこちら上海に来てから皆さんからそういうお話をですね、
初めて拝見しまし
だと思います。鹿児島の中でも多分珍しい名字かな
やっぱりそう
とは思い
で
ます す。
ね。
はい。
でもすぐ覚えていただけるのかななんて思ったんです
そう
け
ですね。
ど、
それだけ品行方正に。
いきたいと思いますけどね。
はい。
はい。じゃあまず今回は鹿児島県のご案内というかね、ご紹介をしていきたいと思いますけれども、まだ中国人の方で、当然鹿児島県知らない方も多いと思いますんで、最初にその地理的なところからちょっとご紹介をいただければと思います。
そうですね。鹿児島はですね、ここ上海から飛行機で片道1時間半なんです。
近いですよ
近いです。
ね。
中国の皆さんがよくリゾートで行かれる海南島、これよりも近いのはもちろんですけど、実は北京よりも近いんですよ。
上海、北京よりも近いという
近いんです。
ですよね。
はい。そういう近いところにですね、美しい山とか、それから緑、いろんな緑、それから海の青さ、いろんな海の青さ、こういうのに触れていただきながら、なおかつ、とっても美味しい食べ物を味わって、ゆっくりと心も体もリラックスしてもらうことができるところだというふうに私たちは思っています。
なるほどですね。上海から1時間半のリゾート
おっしゃる通りなんで
っ
す。
ていうね。
はい。
確かに1時間半だとね、ともすると、先ほどのお話じゃないですけど、中国国内のね、著名な観光地に行く
そう
よ
です
り
ね。
も近いですもんね。
そうなんです。そういう中で食べ物、それから自然、ゆっくりと堪能してもらうことができるだろうなというふうに思っています。
なるほどですね。
はい。
じゃあちょっと今お話しあった通りですね、上海から1時間半で行けるリゾートの鹿児島県をちょっと深掘っていきたいと思います。
はい。
で、いろいろね、特徴というか、PR というか、していきたいところではありますけども、先ほどお話しあった、豊かな自然みたいなところについてちょっとお話をお伺いしたいと思いますけども。
そうですね。鹿児島県は九州の一番南、日本本土の最南端、一番南にあるところです。で、実は鹿児島っていうのは延長南北600キロ、とても広い県土なんですけれども、ここの中にですね、28の人が住んでいる離島あるんですね。
そうなんですか。
離島も沖縄に近いところから、お隣の熊本に近いところまでいろいろ離島がありますけれども、それだけ温帯から亜熱帯、ちょっと難しい言い方になっちゃって申し訳ないんですけれども、とても温暖な気候に恵まれているところなんですね。ちなみに鹿児島と上海っていうのは実は同じ緯度にあるんですけれども、
なるほど。
なので夏の平均気温というのは実は上海と鹿児島あまり変わらないんです。だけど黒潮とかそういう影響かと思いますけども、冬はですね、上海よりも暖かいところなんですね。
なるほど、そうなんですね。
そして今豊かな自然というふうなお話をさせてもらいましたけれども、実は鹿児島の離島の中で屋久島という島があるんですけども、ここは実は今から20年以上前、1993年に日本で初めて世界自然遺産として登録された島なんです。
そうなんですね。中国人の方もね、人気ですもん
そう
ね。
ですね。こちら来てからやはり中国の方からも屋久島ってどんなふうに行くのとかいうお話を聞くことは非常にありがたいところなんです。それからもう一つ、世界自然遺産ということでは2018年の登録を目指して奄美琉球、こちらの方も今その登録を目指しているんですが、ここもですね、また屋久島とは違った豊かな自然がいっぱいあるところなんです。
結構外国人の方も来てる方増えてるんで
そう
す
で
か
すね。
ね。
屋久島はやっぱりこうやって世界自然遺産ということになって、かなり外国の方も登山、 いうことでですね、来ていただいているところがありますね。
なるほど。ちなみに屋久島に行くにはどういうふうに行けばいいのかという、
はい、2つ方法があります、はい、1つが飛行機を使う方法、それからもう1つは船を使う方法。船も実は2つありまして、フェリーを使う方法と、それから高速船を使う方法、高速船でしたら約2時間程度で行くことができるところにあります、うんうん、
それはどこから。
そうですね、飛行機でしたら鹿児島空港から屋久島空港に、はい、それから船でしたら鹿児島港、鹿児島市内の港が、鹿児島港というところがありますけども、そこから船が出ているんです。
なるほどですね、
はい、
じゃあまずそこまで行ってから乗り換えて、
そうですね、
行くという感じなんですね、はい、なるほどなるほど。主な行く目的みたいなところで行くと、やはり自然を、
そうですね、
っていう方が多い
ですね。自然を堪能していただく、やっぱりそういう、うんうん、雄大な自然に触れていた、触れるということで、うんうんうん、お見えになる方が多いですね。
はい、改めましてこの番組は日本の見どころを紹介していく日本全国の旅に関する情報番組です。 HIS 上海提供のリベンハオハワン、私パーソナリティの五郎でございます。本日も上海のラジオスタジオからお届けしてまいります。前半戦は地理的なところ、上海からね、なんと1時間半で行けちゃうという、
そうです、
うん、ってところとね、
はい、
あと自然について、いろいろご紹介をしていただきましたけども、
はい、
なんと温泉も豊富と伺っておりますけども。
そうなんです、
はい、
鹿児島桜島という有名な火山がありますけども、そのような火山の恩恵恵みですね、これで世界でも珍しい天然の砂蒸し温泉、ご存知ですか。
いいですよねあれは気持ちいい。
この砂の中に入ってじっくりと体が温まってくる砂蒸し温泉がある指宿をはじめとして、県内の各地にいろいろな温泉があります。で、その温泉源の数というのが2000を超えてるんですね。
そんなにあるんですか。
あるんですよ。これこの2000を超える数というのは、なんと日本の中で第2位の数なんです。
まあですよね。つうか1位じゃなかったのもちょっとびっくりしましたけど。
そうなんですだけどこれだけの数があるということは、いろんな種類の温泉がさまざま県内あちこちにあるので、いろんな温泉を楽しんでいただくこともできるのかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。ちなみにどんな温泉が、先ほど砂蒸し温泉ありましたけども、
はい、
他になんかこう有名なというか人気のあるというか。
そうですね、ちょっと変わったところではですね、屋久島にですね、海中温泉というのがあるんです。
海中温泉、
はい、はあ、これは潮の満ち引きの関係で、1日に 2,3 時間の間だけ姿を現すっていう、いわゆる時間限定の温泉があるんですね。
なんか素敵ですね。
もうまさに自然の中でゆっくりと温泉に入るというものになりますね。
なるほどなるほどなるほど、それは珍しいですね。
はい、それから他にも景色が広々とした海を眺望できるような温泉とか、うんうんうん、それからもう大きな温泉、それから足湯ってご存知でしょうか。こういうのも県内あちこち、鹿児島空港にも足湯があったりしますけれども、
は
い、そういう足湯というのもありますので、いろいろそういう温泉もチャレンジしてみていただくのもいいかなと思いますね。
なんかね、観光で歩いて疲れちゃった後には温泉でみたいな、
ゆっくりと体を癒していただければですね。
なるほど、わかりました。じゃあ、今回はですね、鹿児島県の魅力について、3つのテーマについてお話ししていただきまして、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、今回のゲストは鹿児島県上海事務所の上片平所長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。